皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当、音の職人ソッシーとでお送りします。
変化の激しいこんな時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。ということで、前回英才の座禅の話をしましたけれども、
はいはいはい、
その話聞いて、まあ、僕も久々に、まあ、座禅というか、あのマインドルフルな、ね、気持ちに毎朝なりたいなと思って、座禅してるんですよ最近。
なんか素質っぽいね。すぐこう、ね、
あのすぐ影響を受けてすぐあの続かなくなるっていうのあるんですけど
はい、はい、
なんかたまたまうちあの一室和室があるんですよ。
へえ、
そう、あ、今のね、あの時代結構珍しいかもしれないんですけど、でもそこで朝あぐら組んでちょっとスッと、うん、座禅組むみたいな、朝から気持ちいいなみたいな、あ、いい朝迎えたなみたいな、そんな感じで毎日過ごしてます。
そう、あ、そうなんだ。そう、はい、え、誰かお師匠さんがいるわけでもなく、座禅
師匠、
背中叩かれたりとかするんじゃない？肩叩かれ、
いやいや、それでちょっときついから、でもなんか自分と向き合う、うん、自分が師匠かな。はい。自分が師匠。
まあ、じゃあ師匠がいないってことは、まあ、ソッシーの座禅っていうのは道元の座禅だね。
道元の座禅、英才の座禅と違うんですか？
英才と道元の座禅っていうのは違いがあるんだよ。
はい。
で、まず最初に英才の座禅、
英才の座禅、
はい、この英才の座禅がどんな座禅かというと、もちろんね、座禅を組んで、座禅の体勢、姿勢をとって考える、こう精神を統一させていくっていうことは、これは一緒なんだけれども、英才の方の座禅、臨済宗というのは、
はい、
公案、
公案、
公園の公に企画案とか計画案とか旅行案の案をつなげた公案っていうもの、はい、これを解く、公案を考えるっていうことを座禅のしながらやっていくっていうのが、
はい、
これが英才の座禅なんだけれども、
はい、
公案っていうのは、
公案解く、うん、はい、公案解くっていうのはどういうイメージですか？
公案っていうのは、例えば、
はい、例えば
今両手鳴らした音なんですけれども、
はい、
聞こえましたね。
聞こえました。
どっちの手が鳴ったでしょう。
どっちの手が鳴った、いやいや、両手としか言いようがないと思うんですけど、違うんですか？
これを例えば、はい、こういうふうに考える、こう手は両手だとなる、しかし片手で鳴らそうとしてもならない、
ならない、
だからリートンとソッシーが2人がぶつかり合うことによって、初めてラジ歴というコンテンツが世に出されていく。古書片手、うん、孤独な手のひらでは音は鳴らない、古書は鳴りがたし、うん、みたいなことは、例えばこう模範解答例の一つなんだけれども、
例の一つ、はい、
これは例であって、僕は古書は鳴りがたしっていう話を知ってるから、それにアレンジして喋ってるから、これじゃダメなのよ、はい。
ダメなんですか？
これはだって答えを出すことが目的じゃなく、うん、答えはないわけ、1たす1は2みたいにあるわけじゃなくて、そこからなぜ今自分はその問いを与えられ、師匠から与えられたのか、それに対してどう向き合って、自分の言葉何をどういうふうに置き換えてこうだっていうふうに考えていくのか、
お
っていうことを公案を通して、はい、公案を座禅を組みながら解くことによって、こう自分の言語能力とか現実を見つける、見つめる力とかをこう集中させていく、力をつけていくことによって立派になっていきましょう、成長していきましょうっていうのが、これが英才の座禅。
なるほど。
だからこれはやっぱ師匠がいないとできないわけよ、自分でさ。
そうですね、一人だと、
そう、これだと、ソッシーだったらさ、いや両手が鳴っただけでしょ、へへへへみたいな、公安集ね、見ながら、うん、あの、そうそう、あれ解けた解けた
みたいな、答えてるしってなります、なります、なります。
でそれを違うって言ってもらう師匠が必要、うん、なのが
必要ですね、
公安のこの英才、うん、一方道元っていうのは、はい、いやそんな、だってお釈迦様は一人で、
うん、
ね、こう悟りを座禅を通して一人で こう悟りを開いているわけだし、
はい、
こうむしろそういう公案なんていうものは禅問答、そのトンチを聞かせたら勝ちみたいな、そういった要素だってあるわけじゃない、
うん、
これ別にね、
うんうんうん、
道元さんがそう言ってるわけじゃないけれども、なんか禅問答ってさ、はい、なんかこねくり回して本質じゃないことをなんか、うん、うん、それっぽく深く見せかけてみたいな、うん、
ちょっと小難しくね、
小難しくみたいな、だからむしろこう道元さんはただひたすら座禅を組む、ひたすらそれに向かっていくっていうことが大切なんだ、
ただひたすら向き合う、
向き合う、座禅をするっていうことが必要なんだっていうことを説いていくんだね。
うん、なるほど。いや、それ聞くと僕の座禅のスタイルは道元スタイルだなっていうふうに今思ったんですけど、
そうだね、
でももう一つ思ったのが、いや僕はもう最初からもう自分と向き合うって知ってるしみたいな思うんですけど、道元はなんでそこにそうやって気づけたのかなと思って。
なるほど、
はい、
実はね、道元という人、この人も中国に留学に行っています。
あ、彼も行ってたんですね。
彼も、う
ん、
やっぱり日本のこう仏教ではやっぱ物足りなくなってしまったと。でやっぱ最先端のこう仏教に学びたいということで、
うん、
中国に行った。そしたら、はい、そこであるお坊さんと出会ったんだ、中国。
どんなとお坊さんだった？
そのお坊さんはすごく、まあもう高齢で、でもすごくこう、やっぱ修行を積んでらっしゃる、徳の高そうな人だ。で、話をしてても、すごいもっとこの人とお話をしたいと。ところが、夕方になって、もうせっかくなんで泊まっていってくださいと道元がお願いをした。
うんうんうん、
そしたら、その人が、はい、そのご老体の老僧が、
うん、
僧侶が、いや私はお寺で食事係をしているから、こう食事の準備があるから帰らなきゃいけないと、
泊まれないんですと。
そう言ったら、うん、道元が、はい、そんな食事のね準備なんて大きいお寺なんだから他にも人がいっぱいいるわけだし、しかもあなたはすごく年もね、召されてこんなに徳の高い人なんだから、そんなことしなくてもいいじゃないですかと。で、それよりも、ここに泊まってお話を聞かせてください。あなたは偉いんだから、そんなことしなくていいじゃないですかって道元は言っちゃったわけよ。
そしたら、
そしたらその僧侶は、引き取って、カッカッカッと笑いながら、若い者よと。あなたは修行が何たるものか分かってないねって言われてしまったと、
うん、はあ、
でここから道元ははっと気づいて、いろいろとね、はい、その後も振り返って、うん、あ、自分は修行と修行じゃないっていうものを区分けしていたと、
はあ、
これは修行だから大切だ、これは修行じゃないから大切じゃない、
うん、
いやでも待てよと、人間というのは生きてるだけでそれが修行なんだと、何か目的があって、その目的に向かうから正しいんじゃなくて、ただいるだけで修行だし、ただいるだけでどういうふうにやっていくのか、日々、その歯を磨く、手を洗う、日々の生活、行動自体が全て修行につながっていくんだっていう、こうね、今の我々日本人の、こう、我々の感覚からもすごく納得感がいくというか、そう、日々全て修行だみたいな。
なるほどな。座禅してる時だけ修行を意識してればいいっていう風に思ってたのが違ったんだってことに気づいたわけなんですね。
そう。だからこそ公案っていうことと か、そういったものではなく、ただ座禅を組むっていうのは一番集中できるんだけれども、それ以外のことも全て修行なんだ。だからこそ逆に座禅を組む時には自分に集中していく、その座禅を組む時にしかできない修行をやらなきゃいけない、
うん、
っていうことから、よりこう禅の順化というか、そういったものが始まってい
く、うん、なるほどな。道元とやってること僕一緒でしたけど、そこまでのなんか
何も考えてないでしょ
でも聞いたらすごくよく分かったし、やっぱ日常と修行をつなげるっていうことを鑑みると、まあ、公案解くってそれはそれで大事な、まあ、気づきを得られると思うんですけど、解くことが目的になってしまう。
そうそうそうそう、うん、なんか賢いこと言うね。
いや、道元に完全にインスパイアされましたよ。
インスパイアの道元、は
い、ですですです。なるほどな、
うん、っていう形で、このね、仏教の中でも座禅っていうのは、それこそ細かいこと言ったらいっぱいいろんな宗派があるんだけれども、
うん、
道元の座禅と A 祭の座禅っていうのが、まあ、二大座禅といったらちょっとあれかもしれないけれども、座禅のスタイルとして大きく違うんだよということで。
いや、同じ座禅でもね、こうもやっぱ違って区別もできるんだっていうね、いや、思ってなかったですけど、よくわかりました。
ということで、今回は前回の A 祭さんと道元さんの座禅、何が違うのか、そして道元さんはどうしてそういう違いに気づけたのかというお話をさせていただきました。はい、では次回は、座禅から一歩離れて、今まで浄土宗座禅という2つをやってきたので、はい、最後に日蓮法華経の日蓮宗法華宗を取り扱いたいと思います。
いや、座禅一つとってもこうやって違いがあるなっていう気づきをもとに、次回の日蓮も非常に楽しみだなと思います。
皆さん、ラジ歴では学び直し日本史総復習編というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって、日本史の流れをつかめちゃう、こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない、頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。
日本史総復習編サブチャンネルは Apple、Google、Spotify 各プラットフォームでラジ歴日本史と検索していただくとお聞きいただけます。また Twitter でも質問感想などを募集していますので、ぜひお便りお寄せください。 Twitter アカウントはラジレキで検索してフォローしてください。それではラジオ歴史小話、本日はこのあたりまで。お相手はリートンとソシュでした。